ベッチーです。
ヒです。
お、
はい、
はい、ニコちゃんでーす。
ゲスマガ大学でーす、
はい、熊谷おりません。
おりません
。お忙しいようでね。
ねえ、もうほんと働き盛り、
働き盛り、
ドタキャン、ドタキャン。まあまあいいのよ、
そんなこともたまにありますけど、ね、まあ、ちょいちょいありますけど、
ね、病気とかじゃなければいいのよ。
そうですね、
そうそう、
未来はいいんですよ。コロナにはかかっておりません。
怒ってない、元気、みんな。
どうですか皆さん、最近皆さんってめっちゃしかいないけど、
まあもうね、何にも楽しくない日々だよね。別にほら、休みも外に出るわけでもなければさ、
休みの日は本当に真面目に、
いや、もう
それを意識して家にいるんではなく、
うん、
単純に行く場所がなくて、
いやいやいや、これがでも、うん、行きたいところたくさんあるのよ、
うん、
それこそね、なんかご飯食べに行きたいなとか、
うん、
ちょっとこうね、レジャーの一つにも行きたいなとか思うんだけど、うん、もうやることない、いけないから、唯一やってるのは、うん、先日ね、
うん、
釣りに、
ああ、
そう、手長エビ釣りに行ったんですよ。そう、ツイッターにもね、僕ちょっと釣った写真あげました、釣った写真って言っちゃったんだけど、写真あげましたよ。
ああ、そうな
ん、そう、手長エビ釣りに行きましてね、うちの近所の川、まあ、江戸川なんですけどね、
はいはいはい、
江戸川の手長エビ釣り
が、ね、江戸川多いって聞くね、
メッカらしいんで、まあ、江戸川とちょっと行けば荒川もありますから、もうすごい手長エビが釣れると聞いて、でちょうどね、5月入ってぐらいからシーズンなんで、
うん、
おお、これはと思って、うん、ああ、いいじゃないかと、外だし、
うん、
ね、密にもならなかろうし、こりゃええわいと思って、うん、実は去年の秋口にも実は一回行ったんですよ。
ほうほ、
ん、うん、わざわざ竿買って仕掛け買って、うん、
まあ、いつだね、
そう、まあ、全くシーズンオフだったんで、うん、一匹も釣れないで帰ってきたんだけど、うんうんうん、いや、今年満を持してもう一回やったろうということで行ったわけですよ、
はい
はいはいはい、でもその時は友達と二人で行きまして、いやー、もう快晴のね、
うん、
もう素晴らしいコンディションの中、
はい、
久しぶりにもうなんか外でレジャーというか、
うん、
だからもう楽しくなっちゃって、うん、うーん、朝から行ってね、
うん、
釣り糸垂れるわけですよ、うん、釣れるかななんて言いながらさ、全く釣れなくて、
うん、
結果全く釣れなくて、
うん、
もう全然本当に2、3時間ぐらいずっと釣り糸垂らして、うん、場所もちょっとずつ移動して釣り糸垂らしてるんですけど、もう全然釣れなくて、
うん、
いやー、これはでも他の人はどうやら釣れてるんですよ。
ああ、別地のとこだけ
売れてる。俺と、まあ、その友達だけ全然釣れなくて、うん、なんだかなと思って。
つまりだから、釣り針、
うん、
池ポチャ、
うん、
ごっこしてたわけ。
そうそうそうそうそう、
簡単に言えば、
そうそうそう、なんだろう、でもほら餌とかもなんかドロドロになって、うん、ドロドロになってというか釣って口にその、
まあ、
なっちゃうし、あと
団子みたい
ななっちゃったりとか、うん、その針がこう根がかりしちゃって、うん、釣り取れちゃったりとかするから、
うん、
だからなんだろうね、自然を汚しただけだよね。ただ自然を汚しに、
確かに、
うん、
ただ自然を汚しただけだ
よ、ね、そう、釣り針とか釣り糸を川に放流してきただけだからさ、もう最悪だよね、そういった意味
で。確かに、
うん、
何にもいいことしてない、
何にもいいことしてない。
そして別地は何の楽しみもしていない、うん、
ない、外の空気が釣れたぐらい。
俺もだからあそこら辺で一回ね、誘われてハゼ釣りが行きましたよ。
ああ、いいじゃないですか、ハゼなんて。
ハゼね、俺も後半ハゼ明治みたいな、ちょっと、
うん、
まあビギナーズラックなんか分かんないですけど。
ああ、でも時期に行くとね、うん、全然釣れますよね。
でも他の人より釣れてたんだよね。
あ、本当ですか。
紹介してくれた人たち、
はいはいはいはい、いやー、まあでも最初はね、結構釣れる、
釣れたね、
思うんですよね。
なんか途中でなんか神が降臨的な。パッカパッカパッカ。
いや、わかります。私も3年、4年ぐらい前から、風釣り年1回必ず行くんですけど、
うん、
初めて行った時でもそんな感じでしたね。
う
ん、
高級魚ですからね。
まあね、うん、そうそうそう。漁で取れないから、
うん、もうほとんど。
手釣りでしか基本取れない、
ね。天ぷらで食いましたけどね。
さばくのめんどくさいですよね。
さばくのめんどくさいね、あれね。
ピキピキね、さばかなきゃいけない。
ちっちゃいからな。
そうそうそうそうそう。うん、
でっかいハゼいないの？
でっかいハゼは、うん、もうちょい時期が遅いんですよね。もうちょい夏の終わりとか秋口ぐらいになると、大きい、ちょっとサイズの大きい刺身でもぐらいぐらいに出てきたりするんですけどね。今の時期はもう全部天ぷらです、
いや、まあでもね、こんなもう、まあ、延長なので、
まあね、
皆さん自粛自粛で、
自粛自粛で、
もう外にみんな出りゃいいじゃん。
もうこの際ね、
もう誰も言うこと聞かないんだから、どうせ、いいよ、もうみんなで外出よう。感染症はね、もうね、うつるしかないんです。
あの集団免許つけるしかないので、ブラジルと同じ考え方
で、そうですそうです、本当
に行こうっつって、
もう日本は敏感すぎて、もうい
やもうね大変だよね、
みんなそんな我慢できませんから、
ああもうなんか、うん、一応ね僕のお友達に、うん、そのお国の仕事をされてる方がいるんですよ、
はいはいはい、
まあ大変みたいですよ、もう連日。もう
言うことなすことが違うから、
違うから、上から言うことがもう毎日のに変わるから、えらい大変だっつって、
ねえ、でこれシステム作ったりなんかあるでしょ、ね、
システムの方もあるでしょうし、うん、システムは大変だよね、うん、もう絶対やりたくないよね、
はあ、
どんだけ金積まれても作りたくないね、あんなんね、
また言ってこと変わってないの、何言ってんだこれじゃないっつって、
要件定義ちゃんとせえよっていう当たり前のこと言われちゃうよね、あんなんね、
まあ、ということで、まあなんか特に喋ることはないんで、
あのさっきちょっと話戻るんですけど、うん、その実は手長エビ、その後がありましてですね、
あ、その後あんの、
その後があるんですよ、うんうん、釣れねえっつって、もう夕方日も傾いて、うん、はぁ、あ、ダメだなっつって帰ろっかなみたいなことを二人で喋りながら、うん、もうワンポイントだけやろうっつって、うんうんうん、ちょっと川遡って、うん、でなんかお兄さんが釣りを、まあ、手長エビしてて、うん、釣れてたんですよ、お兄さん、うん、あそこは釣れてると、
うんうん、
いるんだと、
うんうん、
今まではもしかしたらいなかったかもしれない、ね、うん、ここはお兄さん今釣れてるからポイントだ、うん、よし、じゃあここでちょっとお兄さんを挟んで
みようかと、
うん、やったろう、うん、これでラストチャンスだっつってやり始めたわけですよ、でなんか当たりっぽいのはあると、
ビクビク
ビクビク、あ、行ってるっぽいぞ、
うんうんうん、
パンって一回行ったら、うん、お、行けたっつって来たと思ったら、うん、ちっちゃいハゼで、
お、ハゼ、
お、ハゼ釣れたと、
お、
でもなんか今まで一個も当たりもなかったからこれはいけるぞみたいなことになり、ちょっとこうまた粘ったわけです、1時間ぐらい、でもそうしても結局釣れなくて、でもその間そのもともと言ったお兄さんは5、6匹釣ってるわけですね、何なんだこの違いって、やっぱ俺たちのこうなんか腕が悪いの か、 なんか根本から何かが間違ってるのかわからないけどダメなんだ、あれなんだろうなって思って、でもう諦めかけた時にお兄さん片付けし始めたわけ、あ、お兄さんも引き上げていくんだな、俺たちも帰ろっかみたいな感じになったら、お兄さん声かけてきたんですよ、あのまだ釣りますか、あ、いや、まあ、うーん、ちょっとどうしようか悩んでますみたいな話をしたら、あのちょっと餌が余ってるんで、よかったらどうですかみたいなね、あのキャンプで薪余ってるんでちょっとみたいな感じ、
あるあるある、
ね、うん、あるじゃないですか、
喜んでもらう、
そうそうそう、で、生き餌があるんですよと、あるんでよかったらどうですかって、ああそうですか、じゃあちょっといただきます、もう少しやっていきますよ、
生きてるやつ、
そうそうそう、あ、すごい釣れますねって、うん、僕ら全然釣れないんですけど、うん、みたいな話をしたら、いや、なんか生き餌だったら結構いけますよみたいな、うん、もう結構入れ食いなんで、うん、って言って、でちょうどね、私たちその日は、うん、まあ、なんかあのエビ、適当なエビを買ってきて、それをなんかちょっとちぎってやってた
み
た
い
なわけですよ、まあ普通それでも釣れるらしいんですけど、全然釣れなくて、あ、じゃあ生き餌でやってみようぜ、うん、って生き餌でこうやり始めて、うん、お兄さんもちょっと片付けこうちょっとしつつ、
うん、
あの我々こう横目で見てたりしてたんですけど、うん、まあ、結局なんか最初ビクビクって当たりがあって、うん、あ、いるいる、あ、なんか全然食いつき違う、よし、いけるいけるってなって、うん、またそれでも15分ぐらいで粘ったんだけど、うん、やっぱ全然当たりがないっつって、うん、いやー、なんか難しいなとか言ってるうちに、またお兄さん声かけてきて、うん、あのっつって、うん、エビ釣れたんですけど、うん、あの今日持って帰るものを忘れちゃったから、うん、もらってくれませんって言われて、
どういうこと、
あのお兄さんは釣ってたんだけど、うん、まあ、持って帰るためにそのクーラーボックスとか、うん、全然そういうの持ってきて今日なくて、うん、基本リリースするつもりだったらしいんですよ、
お
う
お
う
お
う、だから
あげますよ、
あげますって、なんかうーんっていう気持ちなんだけど、おうおう、でもエビ食いたくて今日来たしなみたいな、釣って食べるっていうことをすごい楽しみにしてきたから、
それはそうだ、
すごいいろんなプライドもあったけど、うん、もうそこをプライド180度曲げて、ありがとうございますすいません、なんか全部でね6匹ぐらいいたのかな、6匹いたらね、うん、だから僕と友人と3匹ずつ分けてありがとうございますっつってお兄さんにお礼を言って、あ、釣りの神がいたなっつって、
神っていうかもう完全何のために
ね、
あれだよ、あのよくあの何だっけ、ああいう漁港に集まる猫とか、
まあ、みたいなのと同じですよねいらなくなった魚を
酒でもらったみたいな
そうそう
みたいな、超ゆとり釣りじゃないの、
いや、もうでもいいじゃない、そのキャンプの時は思ったけど、うん、そういう全然見ず知らずの人とのちょっとした交流って、うん、
交流ある
よね、心温まるじゃない、
さすがに
もう
超負け、負け、まあ負け、
いやもう完全に負けなんだけど、うん、でもあよかったと思って、何のなんだろう、ただ釣れなくて、うん、ああって言って帰るよりも、う
ん、なんか収穫は、ま
あ、
お兄さん
そう交流もあって、うん、一応エビも、
じゃあそれエビもらって家帰ってさばいて食ったの。
あのね、じゃあ、うん、ちゃんと泥を 一晩吐かせたんですよ。
あ、そうかそうか、
川だから、川だから、そうそう、泥があるから、泥臭いからちゃんと一晩、うん、バケツにエア入れてね。でもね、なんかね、うん、一晩見たら可愛くなっちゃって、うん、ちょっとエビって可愛いなと思って、うん、結構あの挟んでくるしさ、ね、あんま痛くないぐらい挟んでくる
から。
そうそう、
何それで感じてんの、
ちょっとこう
気持ち悪い、
なんかいいなと
気持ち悪 い, い
なんかさ、今そういう生命を感じることがないわけ、その
こういう仕事と
仕事とさ、電車と往復だったりとかさ、う
ん、
その
外もあんま出んし、
出ないしね、俺ペットも飼ってないからさ、生き物というものに触れることが、
酒も控えとるし、
控えとるし、何が楽しくできてんだみたいなことあったらさ、その、うん、ね、生命の躍動がそこにあるわけね、母なる大地、海、ね、川で生まれた、うん、小さいながらも生きてる命が3つあるわけ。もうそいつらが俺を抵抗するわけだよ、うん、こう食われまいと、
なんだお前だ
ぴょんぴょんぴょんぴょんってこう逃げていくわけ、うん、それがね、なんか愛おしくちゃっちゃってね、
愛
お
しくなっちゃって、
もうず一晩ずっと見せた、なんかもう
え、それ食ったの、
あ、まあ結局食った
んですよ、食ったんかい
もう唐揚げにして食いましたよ、
ひどいな、
あ、それもツイッターにありましたけど、
生命を感じて、
もうね、爆裂うまいのもう塩とレモンで食いましたけどね最高に美味しかった。美味
そうにエビたちも。
いやー、なんでね、ちょっともうちょい、もう少し。
エビからしたらさ、
うん、
もう2回命をさ、
うん、まあ、
もう危機命拾いしたのにもかかわらずさ、
うん、そうね。
あ、このお兄さんいらない、え、こいつらみたいな。この人はこの人はなんか愛着湧いてくれてる。
なんかね、殺そうとはしてない感じがするみたいな。うん、するけど、
で刺しで食われるんだよ、
うん、次、一晩寝かしてね、
生命は残酷だな、
一晩寝かしてボールに移して 何すんだっていうの、酒で締めるわけです、あれって、
あ、
そう、ボールにお酒、料理酒をバーッとかけて2パン締める、
ね、ね、あるよね、え、泥吐かせるのは一晩、
一晩水の中でやって、その後に、
あ、そうか、酒飲まして、あの、ピチピチやるやつ、
ね、そう、中国だと、
なんだっけ、あれ、酔わせるやつ、やり方あるよね、
なんだろうね、さ、なんだっけ、なんとか入りみたいな、よ、うん、冷水エビではわからないけど、うん、まあ中国の方とかでまあそういう風に締めるわけですよ、見る見る、うん、ラオシとかで締めるのかな、
ヨーロッパでもない、そういう、
ああ、なんのかな、うん、まあ多分そういう締め方なんだけど、うん、お酒でこう酔わせてね、はいはいはい、でビチビチビチ
肝硬変にさせて
急性アルコールみたいな感じで
急性アルコールで
殺すわけですよ、でそれを眺めておけば死んでいくな、うん、こいつらと思ってかわいそうだなってちょっと思いながら見ながらも、まあこうなんだろうね、それにもまたこう
最低だな、
あ、なんか生命って儚いなっていうことも感じたりね、
まあ結論から言えば、うん、まあ、結果ベッジは疲れてるってこと、
いやでもね、
そういうことにこう
その、うん、エビを締めながら思ったんだけどさ、うん、あのよく教育番組とかでさ、うん、なんか学級でこう豚育てて、それを殺して食べましょうみたいな、あるじゃない、やめた方がいいと思うよ絶対トラウマになっちゃうってあんなの、
まあでも現実ですからね、
いや、そうそうそうだけど、あれで食のありがたさを知りましょうとか言うけど、あれダメだよ、だって俺エビですらちょっと殺すの躊躇するぐらいだね、無理無理だって、豚なんかさばいたら血すごいでしょ、怖いよ、無理だよ、
まあ俺は食うけどね、
いやいやでも、うん、手長エビ漁は漁というか釣り面白いし、うん、美味しいんでね、うん、ちょっとね、あの趣味としてもうしばらくやってみようと思います、うん、まあ、釣れるところまで、あの一匹釣れたらもう満足、うん、それまで頑張りたいですね、
頑張って
チョーカーは
また、ね、あの日頃のつまらない日常
日常少しでも彩るような、
はい、皆さんもいろいろ考えてください
ねおはがきが来ておりますか、
はいはい、
映画タイトルパロディ、
はい、
おはようございます。ファルコン黒です。
どうも。
おはようございます。ご無沙汰しております、
ね。ご無沙汰しております、
ね。懸命の通りタイトルパロディを思いつきました。はい、ジョン・ウィック。
ペロ・フエ・ラムネ。
ペオ・フレ・ラムネ。
ペロ・フエ・ラムネ。あ、副題がね、うん。ジョン・ウィックですね。
ジョン・ウィックですね。
ジョン・ウィック。ペオ・フエ・ペロ・フエ・ラムネ。
ジョン・ウィック。ペロフエラムネ、
今回以上になります。
現代、いや今回以上になります。
これジョン・ウィックです。
ジョン・ウィック。
まあちょっとキアヌ・リーブスのねアクション映画。
ああ副題は？
副題あったっけ？ジョン・ウィックって
あったんでしょうよきっと。
あったのかな。ジョン・ウィック副題なんてあんの？
ジョン・ウィック
ないじゃない？
ないかな。
コピーは見ほあのなんていうかな。見惚れるほどの復讐
ああ
なんでペロフエラ
ペロフエラムネが
フエラムネって、うん、まだ売ってるじゃないですか。
売ってますね、はいはい、
この間買いましたけど
ああいいじゃないですか。楽しいですよね、まあ、あれ今でもおもちゃついてるんです。
ついてます、ついてます、
ついてます、
うん、で女の子用って書いてあって、
うん、
開けてみたら、
うん
もうね、記憶に残らないようなおもちゃが入ってました。今なんか、何だったっけなと思って、なんか思い出そうと思ったんですけど、何も出てこなかったんで、マジで一瞬で捨てました。
ああいうのに入ってるものって、何なんだろうな。何が入って
るんだ。あれ収集する人いるんかなと思っちゃ
う。あ、でもいるんじゃない逆に。そういう収集家っていう意味ではいそう。まあ、でも子供たちには響かないんじゃないかな。30
年後ぐらいにね、プレミアムが
つく、うん。あ、つきそうね。
ジョン・ウィックね。最近なんか映画見ました？
最近、ね、何見たっけな、なんか見たんだけど、全然覚えてないんだよな。あ、タイタニック、ほら、
金曜ロードショーでしょ。
そうそうそう。だから久しぶりに、あー、タイタニックだと思って見ました、
ね。タイタニック一度も見たことないですよ。
あー、ほんと
に。1時間15分ぐらいまで見ました。
まあ、前半。
うん、
ほぼ前半。
で、なんか用事があって、
うん、
見なくなっちゃった。
ああ、じゃあもう楽しい。
それを多分4、5回やっ
繰り返してる。あ、じゃあもう楽しい船の旅だ。
そう、最後まで見れてないです
ね。一番大事なところを、ね、
まだ氷山にも多分ぶつかってない可能性
がある。あ、だからもう本当タイタニックは楽しい船の旅の映画なんだね。
見たことないけど、あ、氷山ぶつかるんだっていうのをね、まあまあ、知ってますから。
ああ、ね、まあまあまあ、そうね。でもその後、ね、一番 いろんな楽しいシーンがありますから、楽しいって言ったらあれだけど、ね、見どころがそこからたくさんありますからね。
楽しいシーン、
うん、
ジョン・ウィックこれ見たことないですよね。なんか愛犬殺されちゃって その復讐なんだよ確か。なんか可愛い、
うん、
犬飼ってたんだけど、
うんうん、
キアヌ・リーブスが、
キアヌ・リーブスが、
うん、なんかそれ殺されちゃって、なんか巻き込まれて、うん、事件のついでに犬殺されて、
あ、
腹立つわっつって許せんっつって
許せんっつって行くわけ、
行く戦うスパイ的な、分かんない
でも第三者なわけだね、うん、だから巻き込まれちゃったわけだからね。
だからそれから勝手に想像すると、そのなんか好きな女の子がやられちゃったみたいな、
うん、ああ寝取りだね。
で復讐しに行ったら、
うん、
逆にレイプされて、
で
行くっていう話じゃないか。で、ペロフエラムネを、使われて、
だから、ペロフエラムネを、
ペロフエラムネって何
だ？フエラムネは分かるけど、ペロがついちゃった。
ペロフエラムネって何なんだ
ろう。副題はよく分かんないけど、まあでも、
ファルコさんのことだから、なんか裏、
何かちゃんとあるでしょ、きっと。
裏テーマがあるんでしょうね。
な、笛ラムネをこう口に含ませておいて、うん、お前この笛が鳴らしそうものならあんたの首が飛ぶわよって言って、
そつまんなそうなん
チンコしごかけるみたいなみたいな、なんだっけ、映画なんだっけ、なんだっけ、自爆ボタンみたいなやつ押す、押さないで
ターミネーター2、
ターミネーター2あれ
でも今よくわかった
よくツイッターとかの画像でよく出てくるやつ。
そうだっけ、
あれな感じでこう、もう音出る出ないっていうのがもう見どころの。
むしろなんかその捕まってさ、うん、その吹いたら負けみたいな、うん、そんな監督
あ、そうなんて見たことないんだけど、未然な監督もいや、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、もう一つあります。
もう一つありますか。あらはい、バルヘイムと人生相談。
お、
クマさん、B さん、ベッジーさん、お久しぶりです。パンプアップ5秒です。あ、ご無沙汰しております。ちょっといませんけど、一人、
はい、
メールを長らく送っていませんでしたが、毎週楽しく拝聴しています。先日、クマさんがバルヘイムオフ会を開催することを考えているとおっしゃっておられたので、メールを送らさせていただきます。 バルフィモフ会大賛成です。もし開催されるのであれば私も参加させていただきたいです。ただクラフトゲームという性質上短い期間だとあまり変化が起きないので2回の収録にわたって収録するのはいかがでしょうか。サーバーを設置後次回の収録まで各自で自由で開拓を行い2回の収録で変化を捉えるという形です。クラフトゲームっていうね、まあ、そのバルヘイムっていろいろこう自分開拓したりとか建物建てたりとかするゲームなわけですよ、
はい、
まあ、だからなかなかね短い時間だと大変だと、短い期間ではあまり変化が起きないので2回の収録にわたって収録するのはいかがでしょうか、うん、でまあ、サーバーを設置することによって一つ の、まあ、その島をみんなでこう開拓ができるのでね、うん、サーバー設置後次回の収録まで各自自由で開拓を行って2回目の収録で変化を楽しむというのはいかがでしょうか、うん、ということでございます。なあ、でもね、いいと思います。
知らない人からしたら
何のこっちゃって話なんだけどね。何どう例えればいいんだろうね。まあでも言っと
くと、まあ、だからその通りだよね、
うん、はい、一個の島をこう、うん、まあ、でもバルフェームオフ会はね、オフ会っていうかもう単純に普通にゲームみんなでやろうよっていうのがありますね、うん、まあ、それを別にこの、ね、月ばかり報告するのはあれとしても、
まあ、バルフェームは PC ですよね。
PC ですね、はい、そうです、ま
あ、PC 持って
Steam ですね。
Steam できる環境の方
だったら3000しないぐらいかな、確か
月々、
うん、買い切り、
買い切りなんだっけ、
基本買い切りして、
ただその Steam ってオンライン の、
うん、
あれってないんだっけ、
なんですか、
サーバー料っていうか、
あ、それはバルヘイムの場合は基本的には、
うん、
あの自分の島というか自分のプレイができる島が、まあ、どんどんできるわけです最初。でもそれに自分、うん、あの誰かを呼ぶことはできる。
あ、だから自分ちが、
まあ、自分がサーバーになればできればいいんですけど、だからその後自分が起動してないとその島に入ってこれないじゃないですか。そうじゃなくて別立てでもサーバーを立てといて、だったらそれだといつでも誰でも入れるよって、う
ん、逆に何人ぐらい参加できるの、
何人だっけ、十何人とか入れるらしいですよ、
まあ、たくさん入れる、それが限界だよね多分、家庭、まあまあ、その一つの、
まあまあ、自分ちのサーバー、自分ちのサーバーってなかなか大変だと思いますよ。クマさんの PC じゃ無理ですよ、
あれ無理だよ、ね、俺びっくりしたもん、クマの PC でやってるっつって、あの家でデスクトップでやってるのかなと思ったらいつも使ってるあのなんか事務用で使ってる
のなんか、
HP のタッチ
パネルだけど、一応
タブレット、
もう Excel もまともにうんかどうか分かんないような PC でやってますからね。リフレッシュレートとか一番全部最低に下げてますからね。それでもカクカクになってやってるからね。
PC 変えようと
思って。すごいよね。修行僧みたいな。
ゲーミング PC を変え
よう。買いなさいよってね。安いデスクトップでももうちょい動くからっていう。
そうそう、
はい、まあまあ、ちょっとそれはまた改めてね、クマさん来た時に話します。
はい。
はい、ここからが人生相談になります。男性が結婚を意識するタイミング、
うん、
私の年齢もあり友人の何人かは結婚していきました。そんな中私はそんな予定も意識もありません。ですが同年代の女性の話を聞くと、次付き合う相手は結婚する相手だと話していることが多く、うん、私はそんな女性たちに言葉にしがたい怖さを感じています。ゲスバカチームの中で結婚しているお二人はどういったタイミングで結婚を覚悟したのでしょうか、うん、何かこの相手でないとダメだというような感覚はあったのでしょうか、
うん、
ちょっと真面目な質問をしてしまったので最後にエロネタを付け加えると、うん、少し前にゲスバカで話されていた同級生ですが、今年2月に絵を新しく描き直したリメイク版を発売したそうです、またプレイしたら体験談を送りますのでお待ちください。これからどんどん熱くなっていきますがご自愛ください。パンパッと5秒、
はい、
ありがとうございます。
あれ、パンパッと5秒くんはいくつだっけな、
はい、後半ぐらいじゃなかった、
ぐらいだったかな。
結構若い見た目だったと思いますけど、
うん、若かった、うん、ベッチにちょっと似てる
系統としてね、
系統としては
近しい、
ベッチ系で、ベッチ系
で、俺が言うのはよく分かんないけど、まあ、
まあ、ゲスバカパーソナリティ、
ね、まあ、ゲスバカね、3系統に分かれるならば、まあ、間違いなく私の系統の側ですよ。
まあ、もし彼が27とかだ
まあじゃあ仮にね、30、30、まあ、30いかない28、9とかとしましょうか、仮に。
あのいわゆるあれでしょ、あの次付き合う相手は結婚の相手だっていうね、
なんかよく聞きますよね。
それは別に女性じゃなくても男性も結構あるんじゃないですか。
まあ年齢的にもあるんじゃない、次付き合う人とはもう結婚するんだろうなみたいな気持ちにはなると思うし、まあ、
うん、
どうでした、まあ一応我々の話もね、どうかっていうところですけど、
こちらはどうでしょうね。
なぜ付き合って長い
んですか、
まあ、
長い、
我々
長いんですよ、
うん、
だからね、あんまり参考にはならないと、
まあ私はでももともと その十何年前に付き合い始めた時に、うん、あでも結婚はするんだろうなって思ってましたし、もともと基本僕は付き合う女性とは基本結婚するつもりでいるんで、もともとずっと
すごい真面目な方なんですね。
そうだよそこは誠心誠意ちゃんとこう誠意を持ってお付き合いをしておりますよ。
なるほど。
そうね、二十歳過ぎてからは。
へえ、うん、そうです
そうね、だから、うんうん、でまあ長く付き合ったし、まあそこを今更どうこうするつもりはないよねっていう感じだったんで、あんまり、まあ、だからと年齢的にっていうのはまあありますけど、やっぱ30過ぎた頃からいやさすがにそろそろもういい加減、まあ、けじめ的なところも背にはならんし、まあね、当時私ほら泥みたいな人生を送った時、
うん、そうですね、泥のような生活をして泥水を
そうすすってた時からようやく、うん、ちょっとこう水面に上がってきたぐらいの時で多分私ってプロポーズしたと思うんですよ確か、
はいはいはい、
仕事も決まって
肩膝ついて
なんとかそうそう肩膝ついてもう
パカッて
やって
ここ山岡の
そうそう懐かしい
ユーザーパカッてもういないけど
ここパリミキのなんかを
メガネ
パリミキメガネか
前も同じように間違え
た。なんでだろう。まあまあそんなことをしたわけなんですけどね。だからそうね。まあでも多分自分のどっちか自分の人生を考えたときに、いやそろそろ自分もちゃんとせにはならんってなったときに多分まあ
そもそもこのパンパンアップ五秒くんは、うん、その結婚してくだそのお付き合いしてる女性いるのかしらね。
だって今そんな予定も意識もないって言ってるからね。
いや結婚しないですよ。
まあそこ
バッサリバッサリ。
そうね。まあ結局願望がないとしないっすよね。多分。
おもうまあまあそれもありますけどね。まず結婚する相手がいないと結婚ない
んですよ。そうなんだけど。
割と熊くんも同じことを言うじゃないですか。
ああそう、
ね。彼も結婚
まあしたい
したいっていうんです
よ。子供欲しいみたいな。
結婚するには結婚する
相手が必要である
といけないので、まあ現実的に言うと
まあそこなんですよ、ね。クマさんが雌雄同体で一人で分身できるね、分裂できるみたいなね、うん、ような生命体だったらいいんでしょうけど、そうじゃないんでね。
なんか割とだから周りも多いですよ。話聞くと、相手いないというか、まあ、なんか結婚したらみたいな話をする人いっぱいいるんですけど、
うん、
まずは相手いない。全然話してる人は多いんで。あ、ね、彼はもしかしたら彼女が、
まあね、いるかもしれないからね。まあでも実際どうなんでしょう、うん、その次は付き合う相手と会う付き合う相手では結婚
する。私はそんなね、
い怖いと
怖い。でもそんな女性と結婚しないといけないんですよ。
まあ確かに、ね、
結果的には、
うん、
そういうことを意識してる女性が来るかもしれないんです。
確かにね。
それを受け入れるか受け入れたくないかの違いじゃないですか。
あ、そうね、
うん、
まあ、ある程度こう妙齢の女性になってくるとそういう意識はなおさら高いんじゃないかなと思うし、まあ、男性側もそうだと俺は思うんだけどね、ある程度。
だからまあ、もしね機会があるんだったらしてみたらいいんじゃないですかね、
結婚。
うん、まあ、だって多分
今
思ってたのと違うかもしれないです
。ああそうね、
大抵そうだと思いますよ。
ああまあ確かにね、うん、思ってた結婚生活はなかなか焼けるもんじゃない、
うん、なんか白い家に白いブランコ、
あ、
そして白い
犬
に住んでいる夫婦、白いテーブルに
部屋とワイシャツの私みたいなこと、
モーニングのパンが出 て,
ね、あの上にガシャンって飛ぶパンが出てね、
であの紙瓶のような瓶に
コーヒー、
あの牛乳とオレンジ
はいはいはい、紙瓶縦にしたようなやつに、ね、
どんな理想像なのかまあまあでもそういう、まあ、理想と違うものを、
うん、
多分
受け入れていく、
受け入れれるか受け入れれないかっていうところだと思うんで、ね、あのその多分精神的なもんだと思いますよ。あの考え方、
そうね、
うん、
うん、
なんかそのいやそういう理想とかけ離れたことはしたくないなと思ったらしなくていいし、
うん、一回飛び込んでみるかっていう、ね、
そうですね、うん、あの多分予想想定外のことが多いと思うので、
そうね、
あの分かりませんよ、あの世の中の皆さん、そうあのそ
どうか分かんないけど
予定通りになってる人もいますけども、うん、大抵多分違うと思うので、
そう、ね、
まず結婚しないと分かんないんじゃないですかね。
まあほら昔ほどその離婚ということに対して、うん、ハードルが低くなってきたんじゃないかなと思うわけ
ですよ。だから結婚してダメだったら離婚すればいいんじゃない。
そうそうそうそう、そういうのが許される時代になってきちゃったじゃん。なんか
そうですよ、
ね、もうそれはもうお互いの、うんね、同意があって、ね、もう円満に別れましたみたいなことが全然あるわけじゃないですか、うん、だからしてみたらいい。
これでも私の友人でバツ2同士の結婚がありましたからね。
おーおーおーおーおー、いいじゃないですか。
お互い50代と60代ですから。
おおおお、あ、じゃあなんか希望があるね。
娘孫も孫までいます
から。ああ、そうですか、
ね、もう60もお互いぐらいですよ、
うんうんうんうん、
の年齢で
へ
えありますから、それはもうね、
あ、じゃあ大丈夫だね、うん、なんか希望があるね。
だからね、人生結構なんか設計をしすぎるとあまり肩身狭くな、なんか考え方が固くなると思うんで、
うん、
あの、まあ、単純にこいつと結婚したいなと思ったら結婚すればいいんじゃないですかね。
ああ、うん、そうね、
うん、
それは大事。
別に無理して結婚せんでもええ。
ああ、そうそうそう、それはそうよ、うん、そうそうそう、
だからまずは作ったらいいんじゃないですか。結婚する相手を。だってそうでしょ。
まあもちろんね、うん、いやもちろん前提があ
るから。そこでやんやんやんやん、この女の人怖い、
ああちょっととか言ってる。
私はもう今回ちょっと意識してるからみたいな、
次がもうラストチャンスだから、うん、みたいなこと
みたいなこと言われて、うわーっと思ったら、もうそれはもうやめといたらいいんじゃないですか。
あ、なるほどね、
うん、まあ、それでいいんだったら別にそれで結婚しなさいな。
逆にそういう相手ですら愛したいと思ったんなら結婚すればいいわけだ、
うん、ね、うん、まあ離婚することもあるだろう、
あるだろうけど ね、 ね、そう、
人間ですから
分かんないもんね、
うん
うん、最初に CM 回ったのにもしかしたらね、もう10年後先ぐらい、うん、もう離婚して俺煽り帰るわって言ってるかもしれないからね、
うん、あ、そうだね、うん、まあ、ベッチなんて殺されてるかもしれない、
まあ、あるからね。
嫁に
嫁にねえ、あるからね、
もう、うん、千葉に埋められて
る。ね、江戸川の下流で見つかるかもしれないから
ね。手長いこと一緒
に貯金に、ね、貯金になって流れている俺が、
俺
変死体が出てくる、
俺笑うわ。まあ、まあ、そうですね、まあ、だから変に結婚を意識しなくていいんじゃないですかね。
まあ、なんかなるようになる、なるようになってきたし、
まあなんか、なんか変にハードルをなんか作んなくていいと思いますけどね。擦り込みなんです多分みんな。
ああ、電通の、
そうそう、電通のせい。
電通のせい、
電通のせいよ多分。
電通とゼクシーのせいだね。
そう、
うん、
なので、あなたたちは洗脳されています。私から言えるのはこれだけです。
信じるか信じないかはあなた次第です。
こんなんでよかったかな。大丈夫
満足いただけ
たんでしょうか。全然なんかそういうことを言ってほしくないみたいな。ね、
人生相談、真面目な話って言っちゃ
った。いやいや、真面目に思うとそうですよ。
まあね、
う
ん、一応我々。
あっさり言ってるようですけど、結構俺は、あの、本気そう思ってる。
まあ、そうね。一応我々、二人の経験談としては、そうなっちゃうんでね。
うん、ね、あの、ね、彼が、本当に結婚する、したいな。まあ、てか、まあ、今付き合ってる彼女がいて、
うん、
ちょっと悩んでますってなったら、ちょっとまた、内容も変わって
くる。また話も変わるかもしれないね。
う
ん、
そうそうそうそう、全然違うよ。
そうだね、相手もいないのに悩んでたら
非常の苦労ではダメなんですよ。
そうだね、もう目の前でもうどうするかとか、
ね、そうそうそう
ね、そうね、
大丈夫かな。熊から言えたら、もうミッチは正論しか言わん。腹立つ。
目に見えるようでございますけれどもね。あの同級生の
ほんまそういうことを言うわ、ほんま。
そんな困ってんの、
ちょっと聞いてくれ。
ありそうな話でございますけれども、
ということで、
あの、本当同級生のプレイの感想ぜひ聞かせてほしいですね。ちょっと足元で見てみます、そのリメイクの、
ね、ちょっと見たいね、それ。
絵がさ、絵が大事
な、まあ、令和の絵になっちゃって
るのかな、なっちゃってるのかな、やっぱり、あの、ちょっと見てみようか。
ゲスバカ天国では皆様からお便りをお待ちしております。ゲスバカ @gmail.com、ゲスバカ @gmail.com までよろしくお願いします。
はい、
過去の配信分が聞けるゲスバカオンラインストアも合わせてご利用ください。
はい、よろしくお願いします。
はい、また来週。
また来週です。
さよなら。
またあいついないよ。